今日は、立石さん、コーホストの立石さん、京都からですかね、をお迎えして、とっても久しぶりなんですけども、トークをしていきたいと思います。立石さん、こんばんは。
こんばんは。
お忙しいですか、最近は。いつも聞いちゃうんですけど。
はい、まあ、はい、個人的な理由でいろいろ忙しくしております。
で、その個人的な理由っていうのが、先ほどお伺いしたサッカーなんですよね。
まあ、6月なんで、うん、6月っていうのは大体サッカーの世界大会がある時期なんで、ワールドカップっていうのはね、4年に1回やりますよね。うん、で、まあ、今年オリンピックもあるわけで、まあ、7月にもまたオリンピックにこういう生活になるんですけど、うん、4年に1回そのオリンピックの年と同じ年に、ちょうどヨーロッパの国同士が戦うワールドカップみたいな。日本でアジアカップってよく言いますけど、うん、アジアの国別対抗戦みたいなのがあるんですけど、まあ、それと同じようにヨーロッパでもですね、ユーロ2012っていうんですけど、今ちょうどその真っ最中ですね。で、6月になるとですね、サッカーファンはこのようにワールドカップと同じような感じでですね、ヨーロッパに合わせて生きているんですね。やっぱり厳しいんですよね。やっぱりこうワールドカップほどこう人に共感されにくいっていうか、やっぱり日本と関係ないので、ヨーロッパの国だけで盛り上がってる大会なので、
うん、
でもまあマニアからするとやっぱりヨーロッパのねサッカーってすごいやっぱり見たいわけで、まあ、その4年に一度のお祭りをですね、今ポーランドとウクライナで共同開催してるんですけど、
そうなんだ。
そういうのをまあ4年に1回あるわけで、で、まあ、僕の場合まあ、仕事から帰ってきてご飯食べてすぐ寝て朝深夜起きて見る
やっぱり録画じゃなくて生で。
そうなんです。録画しちゃうとですね、うん、まあ、それを見る暇もないというのはあるんですけど、録画した途端に見る気なくしちゃうんですよね。これがまたね、難しいところですよね。なんででしょうねっていう。普通いろんな人に言われ、必ず言われます。その、サッカーあんまり好きじゃない人とかにも、録画したらいいじゃないですか。
うん、
そうなんですよ。確かにその通りなんですけど、録画って見ないですね。まあ、録画を見るまでに、家に帰るまでに何か情報が入ってきたりとかして、うん、結果が分かっちゃうと余計に見ないですよね。
それは生放送なん、テレビなんですか、そこインターネットなんですか。
はい、今ワウワウでやってますね。その大会に関しては衛星放送のワウワウだから、そのためにワウワウ1ヶ月だけ契約してます。
あ、そういう契約の仕方もあるんだ。
もう1ヶ月単位で、はい、サッカーファンはみんな同じことやってますね、多分。その放送権をどこの放送局が持ってるかによって、うん、その時期だけもうお金を払って見てるみたいな。
それって一人で見て楽しむんですか、そう見ながらなんかこうブログとかでこう発信してこう同時に盛り上がるっていう感じなんですか。
そうですね、まず伝統的にね、こういうのはみんなパブで集まったりこう飲み屋で集まって見るっていうのがあって、うん、最近日本でもそういうのを流してるお店結構多いんですよね。やっぱりサッカーファンが増えてきたので、うん、で皆さんやっぱり情報もすごい伝わってるので、いろんな人がこうヨーロッパのサッカー知るようになってから、結構近所のその外人が集まりやすいパブでは夜中もう放送してる店はありますね。で、うん、確かにおっしゃる通り、今ツイッターとかのがすごいわけで、うん、ツイッターをやりながら見る人は多くなりましたね、確実に。
うん、
一人で家見ながら打ちながら見るみたいな。でツイッターだとね、やっぱ現地の、まあ、そういう例えばヨーロッパでその試合に出てない選手のフォロワーとかがいるわけだから、その選手のコメントとかも全部分かるのは面白いですよね、ツイッター。まあ、英語が読めればの話ですけど、あ、この試合を有名な選手は試合には出てないけど家で見てんだなみたいなのが全部リアルタイムにがあってきてるから、すごい同時空間は確かに、やっぱ生放送見ながらツイッターやってたら面白いな。その人なりの好きな選手の公式ツイッターをね、どんどんフォローしていけば、その人の生の声も出てくるし、まあ、そういうの結構いますよね。普通にプロの選手でツイッター持ってる人で、こう山のようにこうみんなファンの人たちがその人をフォローしてると、ね、その人がテレビで見てるコメントとかもファンがみんな知りながら自分も一緒の試合を見てっていうのはできますよね。
じゃあ中継の楽しみ方プラスツイッターとか自分が違う、こう情報源を選んでそれを同時にこう、
そうですね、
こう楽しんでいくって、
なんかそれはすごいありますね。
おとついぐらいの8夜の8時ぐらいもなんか試合やってました。
日本代表がワールドカップ予選を戦ってたんですよ、この1週間で3試合ってい
う。あ、そうか。
それで日本的にもだからそれも含めてこの6月結構大変なんですけど、
うん、
それはそれに合わせて起きてるわけで、そっちのその日はもうユーロを見ずに日本代表だけ見てたんですけど、早く家帰って見てたんですけど、なん か、まあオリンピックの時も多分そうなると思いますけどね、やっぱりこうスポーツってそういうとこありますよね、あのやっぱりみんな共有したいんだなっていうその盛り上がりみたいなもの、
うん、
で逆に言うとあの先週その金曜日に日本で試合あってすごい盛り上がったんですけど、その直前にあの原発再稼働 の、 あの、
はいはい、
首相会見があったのは、うん、なんか僕はすごい恣意的なものを感じたりもしちゃったりとか、なんかその辺はすごい微妙な問題なんですけど、
あ
なんかこう僕はもう原発再稼働のあの話をずっと考えながら日本代表の試合見てましたけどね、なんかこのどさくさ紛れじゃないけど、なんか悔しいなとか思ったりとか、
うーん
あとあのこの間のその前の試合ですね、その3試合あったうちの本当に結構短時間に日本代表の試合を盛り上げてやってたんですけども、それはまあたまたまそういう日程だったんですけど、あの1戦目の時もびっくりしたのは途中のニュース速報であのオウムの逃亡犯が捕まったニュース速報が出たんですけどね、あれもなんかねすごいこう今思うとなんかこうみんな視聴率が高い時間帯に合わせてそういう発表をするようなタイミングってあれかなっていう、 30% ぐらい視聴率取れてたわけなんで、あのサッカーの試合でかなりすごいわけですよ 30% っていうのは。そこに合わせてあの長年の懸念だったね菊池直子捕まえたっていうニュースをどのタイミングでやっぱり試合中に流すっていうことのすごい強烈なインパクトみたいな、
うん、
僕はなんかそこにすごい裏読みしすぎかもしれないけどちょっと思うところありましたね、
はあ、なんかテレビを長いことあんまり自分から見なくなっていたので、はい、テレビのテロップっていうのをちょっとしばらく忘れていましたね、
やっぱニュース速報ってすごいこう、
うん
ビビッと反応しちゃいますよね。で、
うん、
あのこれはね未だに僕解決してないんですけど、僕ブログでちょっと書いてて誰かが検索で反応してくれたらいいなと思うんですけど、あのニュース速報が流れるときに音が流れますよね。
はいはい、
ピピピピピピピ、うん、あまあちょっと話脱線しますけど、あのピピピピピピピってあれあの TBS とかはあの音のタイミング決まってるんですけど、あれ何かと、うん、あれモールス信号なんですよね。
ああそうなんですか、うん、
まあ有名な話なんですけど、
うん、
ピピピピピピピピっていうのはニュースっていう4つの英単語をモールス信号で打つとピピピピピピピピピみたいな、
うん、
あの SOS の S ってピピピなんですよ、あの一番簡単に SOS ってピピピピピピピピピが SOS なんですよ。
あ
僕それなんで覚えてるかっていうと、ニュース速報のあの音が最後ピピピって3回小刻みになるのはニュースの S なんですよ、あれ S はピピピなんですよ。
うーん
モールス信号でもし忘れたときに S と O と S どっちだっけって忘れたときは、うん、あのテレビのニュース速報のピピピピピピのあ最後ピピピだからあれは S なんだみたいな、だあのニュース速報の音ってモールス信号だったりもするんですけど、まあ、いずれにせよあの音を聞くとですね、例えば実家とかでもご飯食べててテレビ画面見なくてもやっぱりニュース速報のテロップの音が流れたらみんなテレビの方バッて向きますね。で、うん、そういうふうに条件反射されてるって、で結局何が痛かったかっていうと、昔最近僕もテレビ見てないんで分かんないんですけども、テレビ CM でなんか音が流れてるんだけども、
うん、
どうなんかね周波数的になんか分かんないんですけど、ニュース速報のテロップが流れたかのような音が仕込まれてる CM が確実にあったんですよ。僕あれはねすごい問題だと思ってて、
うん、
あれずるいんですよ。だからその CM が流れたらニュース速報流れたと思ってテレビ見ちゃうんですよ、画面を広告を、
うんうんうんうん、
あれはね絶対わざとだと思ってます今でも。
ちょっと怖いことですね。
怖い怖いんですね。もう本当にでもそれは絶対ザラにあると僕は思ってて、うん、っていうのは僕は本当にそういうふうに懐疑的なことばっかり言っちゃうんですけど、でもテレビってそういうもんだと思ってるんで、
うん、
でもあれは本当ひどいなっていうか、サブリミナル効果って一時期まあ話題になってましたけど、それこそオウムのあたりとか、うん、でもそれに近いことが平然とされてる状況っていうのがちょっと前にあって、
うん、
もう本当にもう嫌になった時ありますね、
うん、
ひどいなって思う。で僕それの CM 流れる時にいつも観察してたんですよ、自分の親父の行動。本当に親父はもう絶対に向いてましたもん、画面に。その CM の音が流れたらニュース速報だと思ってパッと向くみたいな。やっぱりニュース速報ってビクってしちゃうっていう人間の心理って僕あると思う。で少なくとも僕はそうあったし、あなんだなんだ何かあったのかなってやっぱ思っちゃいますよね。あの心理を巧みにつく CM があったんですよ。
うん、
あとあの月末はバンドがの演奏を、
そうなんですか、それも入ってるんだ、
はい、なので金曜日は夜10時から練習に行くっていう。
どうですか、だいぶ半前やられて半年、
1年前、まあ、
え、まあ、1年経ちます。
ライブは 1月なんで半年前ですね、
うん、
はい、 全然何も僕は上達しないんで、
立石さんは何を担当されてましたっけ？
僕はベースをやってます。
ベースを。
はい。
おお。どんな曲で、次は内緒ですか、曲名
い
と
や、
か。
別に曲は変わらずですね、もともとやるバンドが、そのスーパーカーっていう日本のロックバンドのコピーバンドだったんで。
楽しそうだけど、なんかスカイプの画面は結構 大変そうっていう感じもしますけど、じゃあ今日のトークよろしくお願いし
し
ま
ます
。
す。これ曲3つ一応用意はしたんですけど、
あ、そうですか。どんな
どう
曲
し
で
たらいい
す
ですか
か？
ね。昔からいつかラジオで流したいバンドがあって、
はい。
でそれは日本のカステラっていうバンドなんですけど、
あ、知らない。カステラ？
これはですね、80年代の後半にですね、日本でバンドブームがあったわけですよ。
ホコテンとかの？
古典とかのバンドブームの時期にいろんなバンドが出てきました。でその中の一つがカステラっていうバンドだったんですけど、で、カステラの曲だけを流すのもいいなと思ってたんですけど、たまたまですね、これでちょっと久々にこう聴いててですね、全体的にカステラの曲ってそのいかに80年代後期の日本のバブルっていうののなんかあの時代のなんか世相が結構反映されてる曲が多いってことに今更ながら気づいて、ちょっと最近すごくおおって思ってる、聞いたりするんですね。なんか時代の空気っていうのはすごい実はそこに詰まってて、なんかそういう意味でも今聞いてても面白いなと思うバンドで、その中の一つに「曖昧家族」っていう曲があったんですね。
曖昧家族。
はい。でそれを今改めて聞いてて、でふと思ったんですけど、ふと思ったというか、その頃からずっと思ってたんですけど、80年代の後半って曖昧っていう言葉が流行ってたんですね。ファジーってやつです。
あ、そうですね。ファ
あ
ジー
り
っ
ま
て
し
いう
た。
言葉ありましたよね。洗濯機とか。
そうです、そうです。で、あの時のことを多分すごく、別にファジーのことは直接そのカステラの曲ではなかったんですけどもね、でもよくよく調べてみたら、80年代の後半の日本のロックバンドの曲とかに、その曖昧とかファジーっていう入ってる曲が結構あるなと思って。
このカステラっていうのはバンドなんですか？
バン
じ
ドで
ゃあ、
す。はい。
どんなバンドなんですか？
すごい、ちょっと面白い曲をするバンドですね。コミックバンド的なね、なんかちょっと、なんていうかな、不思議な歌を歌うバンドで、でもなんかこう、独特の癖があって、でもなんか当時のバンドブームの中においては割と異彩を放ってたというか、割と人気もあったと思います。それで、なんか未だに僕も、なんかファーストアルバムをよく聴いてるんですけど、
その80年代のバンドブームっていうのは、もし簡単に説明できるとしたら。
何だったんでしょう。でも古典のライブから、こうあと「イカスバンド天国」っていうね、テレビ番組ですごいそういうアマチュアの人がどんどんいろんなバンドを組んで、それが商業的に流行ってた時期ってあったなっていう、それはもうちょうど僕は中学校ぐらいかちょっと前ぐらいなんですけど、すごくこう、姉が聞いてたのもあるんですけど、すごくこう時代の流れとしてはすごい僕の中ではすごいインパクトはやっぱありましたよね。いろんななんかこうバンドを組むっていうことがすごくこう、今でも流行ってますけど、バンドを組むっていうことに対するなんかこう、なんて言うんだろう、流行りみたいなのが確実にあの時あったなって思いますよ。
なんかあの瞬間、こうやる人の層がそのプロだけじゃなくて広がった瞬間なのか
なのかもしれないんです
な。
けどね。でも僕はその前の段階はあんまり、もちろん子供だったんでわからないんですけどもね、盛り上がってたのは確かなんですよね。あれになんか類する感覚って今は、僕がそんなに若い人の音楽を一緒に聴いてるわけではあんまりないんだけども、でもなんか独特のあの流れっていうのはその後あんまりないよなっていうぐらい、あの時期はなんかバンドブームってすごかったですね、僕の中では。曲名っていうか、まずカステラのその「曖昧家族」っていう曲があって、家族が曖昧なんだみたいな、ただそれだけの歌なんですけど、でもこれを聞いてて思ったのは、家族についての描写がある中で、この主人公のお兄さんは部屋に閉じこもってて無口になったっていうくだりが出てくるんですけど、だから今でいう引きこもりなんですよね。だから当時は引きこもりっていう言葉がなかったわけですよね。
そっか。
でもそれをやっぱりなんとなく僕は予見してるような、なんかつまりバブルの頃って って僕の感覚でもやっぱりすごくみんな浮かれてたと思うし、いい時代でもあったんだけども、うんうん、でもカステラのその人たちの目線っていうのがそういう崩壊してる家族っていうか、なんか実はこう満たされてない家族像みたいなのがそこで描かれてて、まあ、大げさかもしれないんだけど、でもそこでこう引きこもりの兄について歌ってるっていう、ちょっとなんていうのかな、やっぱどっちかというと暗い側面について明るく歌ってるわけですね、
うんうん、
しかも流行りの言葉で曖昧曖昧曖昧曖昧曖昧のことばっかりこう曖昧って繰り返して言ってるんだけども、
うん、
でも歌ってる内容意外にこうちょっとダークなところを帯びてたりとか、
うん、
カステラの曲って実はそういうところ結構あって、なんか当時の時代の本当になんか感覚っていうか空気みたいなのが実はすごく貴重な形で閉じ込められてるなっていうのがあって、
うん、
なんか最近すごい改めてこうそのことに気づいて、なんかああそうかと思ってて、引きこもりっていうのがやっぱり昔からやっぱあったわけだし、引きこもりっていう言葉が生まれる前からもそういうことはいっぱいあったわけだけど、それに対してこうどうしていいかわからない人たちが絶対いたんだろうなっていうのはあって、でもそれも含めてなんかこの曖昧っていう、なんかもう全てがこう曖昧にされてしまってるなんか状況をもう全てなんか捉えてるような、実はこれ結構重要な曲なんじゃないかとか思って、
聞いてみたい。
曖昧家族です。
2
つ目に用意したのはあのバービーボーイズっていうバンドが、まあそれはバンドブーム関係なくそれよりも以前からずっと活動していた日本でもすごい人気のあるロックバンドのバービーボーイズの曖昧テンションっていう曲、これが1990年の曲なんですけど、やっぱりここでも曖昧なんですよね。これは本当にもう題名だけなんですけど、でも僕バービーボーイズはすごく大好きで、すごくあのすごくオリジナリティのあるロックバンドだったなって思いますね。あの男女ツインボーカルっていうのもなんか単なるデュエットじゃなくて、なんかこう掛け合いでこう歌っていくっていうのがすごいなって思ったし、しかもそのツインボーカルが本当に2人ともかっこいい、見た目もすごいかっこよくって、でしかも男の人はその管楽器とかサックスも吹けるんですよね。だからで女の人は自分が歌わないときはひたすら踊り続けたりとか、本当見た目にもすごくこうなんかもう見事なロックバンドだったし、なんかなぜか彼ら以後あれぐらいのオリジナリティを持ったバンドって実はあんまり世界的にもいなかったんじゃないかぐらい思うぐらい、とてもこう今聴いててもすごい面白いバンドだったんだなっていうのがバービーボーイズなんですけど、そんな人たちも曖昧テンションっていう曲があったなと思って今日聴いてたんですね。で3つ目はあのこれちょっとマニアックなんですけど、あのサイズっていうユニットがあったんですね。これも80年代にすごいまあまあ知られていたバンドだと思うんですけど、バンドっていうかあの男女のコンビのグループがあって、PSI で S って言ってサイズっていうグループなんですけど、それがあのファジーな痛みっていう曲があったんですよ。
あ、これにすぐファジーが。
だから本当に、でそれもね、なんか今調べたら80、あこれも90年でしたね。はい。はい、あ違う、89年。やっぱりとか90年、89年、本当に80年代の終わりぐらいに本当に電化製品とかにみんなファジー理論ね、なんかこうつけたり消えたりとか、ああいうなんか中途半端な動きをする機会がいっぱいありましたけど。結局あれ何だったかよくわかんないんですけど、みんなやっぱり世相を反映しますねって音楽って。
その時のファジーはネガティブな意味じゃなくて、微妙なニュアンスまでも
心地よい、そうです、そうです、
ね、うん、心地よくお届けして、うん、状況によって変わっていきますよみたいな感じなんですよね。でも
逆にでも、今ふと思ったんですけど、なんか今の方がよりなんか明確すぎてて、白か黒かみたいな、本当に景気悪かったら徹底的にこうコスト削減に走らされたり、リストラになったりとか、ああいうなんか極端にこういっちゃう世の中から考えたら、このバブル期の頃のこのファジーでこう浮かれてた、この曖昧でいいじゃんみたいなところのあれってやっぱり確かに今失われてるのかもしれないって、ちょっといつも僕大げさに考える悪い癖があるんですけど、そんな風に思っちゃいますよね。